Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年4月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。皆さん、お酒はもう準備されていますでしょうか？今、私の前には、ハオからデリバリーで届けていただいた、揚げよだれ鶏弁当が届いております。いやー、早く食べたいですね。揚げよだれ鶏と。あと、この春巻きは何でしょうか？チリチーズ春巻きがまた美味しそうです。周りが黒い春巻きになっております。そして白いご飯には、シェイシェイと、ありがとうやんね。と、書かれております。これなんだ？何で書いてある？これは何や？赤いなんかね、香辛料で、シェイシェイと書いていただいております。我が番組のスポンサー、京都の不動産株式会社、桜グループの飲食部門のハオから、デリバリーで届けていただきました。もうお酒の準備は皆さんよろしいでしょうか？ビール開けますよ。行きますよ。乾杯！隅田隆平のハマグリ御門の編。改めまして、こんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。今夜はオープニングが短めで、ちょっとね、変則的な今日収録をしましたんで、はい。最初にですね、でもお腹がかなり減っております。今収録時間は4月28日の10時半になっております。皆さんは今7時半過ぎたぐらいで、ちょうど晩ご飯にいい時間ではないでしょうか。ね、それぞれ、ね、どういうお食事をなさってるかわからないんですけれども、お食事を取りながらお酒を飲みながらね、お酒飲めない方はまあソフトドリンクでも結構です。飲みながら楽しんでいこうではないでしょうか。テレスミシュラ。このコーナーは、偶数月にですね、2ヶ月に一遍、この番組のリスナーの方とスタッフで、やっておりましたスミシュランですね。CBC ラジオの北野誠のズバリのマコシュランからパクった企画になるんですけれども、スポンサーの桜さんの飲食店を回りながら宴会をしてたんですけれども、まあ今の状況下でできないということで、電話をつないでリスナーの方とお酒を飲みながら、そして、桜グループの飲食店のお食事を楽しみながらお話をしようというコーナーになります。メール読みます。第1回目のリスナーはこの方です。隅田先生、こんばんは。大阪市の西村と申します。先々週の土曜日に縁あって CBC ラジオのスポオンという番組に電話出演しました。その時にパーソナリティの方におすすめのラジオ番組を教えてくださいと言われましたので、勝手ながらこのハマグリ御門の編を推薦しておきました。ありがたい話です。そうしましたら、先週のスポオンの放送でハマグリ御門の編を聞いていただけたとのこと。影山さんの登場回を聞いていただけたようで、先週の高井隆議員の回ではなくて本当にホッとしました。このコロナ禍でお恥ずかしい話、仕事がなくめちゃくちゃ暇です。もしよろしければ隅田先生とお話ししてみたいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。西村さん。
あ、こんばんは、西村です。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私ね、この CBC ラジオの、はい、スポン聞いてたんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
聞いてたというと、ちょっと違うんですけど、
はい、はい。
ある名古屋在住のリスナーの方で、はい、よくスミシュランに来られてる女性のリスナーがいらっしゃって、
はい。
あの人、ラジオネームは何て言ってたかな、はい、コチミって言ってたかな、コチミやったかな、はい、その方から、はい、Facebook でメッセージが届きまして、
はい。はい、
今 CBC ラジオで、ハマグリ御門の編の話をしてましたよという。
はい。
で、後からね、その時間も聞いて、はい。ちゃんと聞いたんですよ。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。
いや、こちらこそね、はい、ありがとうございます。
コロナで、はい。まあ、やることがないんで、何を楽しみにされてますかって質問がありまして、
うん。
で、ラジオを聞くのが楽しいんですっていうお話をさせてもらったんですね。そのスポーンっていう中で。
そうそうそうそう。
はい。はい。 で、それで、ハマグリ御門の辺を、これはぜひと思いまして、はい。
ねえ、その今の部分は本来僕が説明すべき部分ですよね。
あ、すいません。
ちゃんと誘導せなあかん部分を。
すいません、乗っかってしまいました。
いやいや、素晴らしいです、はい。西村さんはおいくつですか、
はい、今43になります。
あ、同い年ですね。
あ、本当ですか ?51 年生まれです。
ああ、じゃあ全く同級生です。
あ、同級生ですか、はい。
大阪で。
大阪です。
で、あれですよね。
はい。
鉄道模型のお仕事をしてるっていう、その、スポーン情報なんですけれども。
はい、スポーン情報でも全く問題ないんですけども、鉄道模型のイベントを企画するお仕事をしてまして、
はいはい。
いろんな、鉄道模型って、いろんなものがあるんですけども、すごくマニアックな N ゲージっていうものがありましてですね、はいはい、本当に世の中にはいろんなものがあって、よく貨物列車に乗ってるコンテナってあるのご存知ですか、ね、
わかります、はい。
そのコンテナのミニチュアだけを作ってるメーカーさんとかあるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そういういろんな、もうこれだけを作ってるってところをいろいろ探し出してですね、はい、でその、メーカーさんを集めて、イベントをさせてもらってお客さんに来ていただくってことをしてたんですけども、このコロナでイベントができなくなってしまいまして、はい、今非常に暇なんですね。
はい、もうニッチなことをやってはりますな。
ニッチなんですよ。すごく濃いことをやってます。はい。
この番組向きですね。
あ、そうですね。多分ユーザーさんもいらっしゃると思うんですけど、この番組聞かれてる。はい。
だから鉄道版の M 角さんであり、
はい。はい、
柳田さんであり。
ああ、おっしゃる通りです。はい。
でもね、M 角さんとかって日本で一番有名な芸能人であるさんまさんを対象としてるんで、それよりももっとあれですよね、はい、その貨物列車の。
貨物列車のもう本当コンテナだけの、その、
コンテナだけの。
一つの刻印がちょっと違うとか、そういうのを、全部出されてるメーカーさんがいらっしゃってですね、そういったところを探してくるっていうのが、
へぇー、はい。そのイベントが今はできない状況になっちゃってる。
はい、残念ながらできなくてですね、はい。
あれですよね、西村さんって、
はい。
きっと、その、鉄道模型とかっていう、ツイッターのアカウントの方ですよね。
あ、そうです、そうです。はい、
そうですよね。
そうです、そうです。
フォローし合ってますよね。
はい、し合ってます。はい、いつも、リツイートいただいたりします。ありがとうございます。
ええ
ーはい。新大阪模型という名前で。
そうですよね、新大阪模型さんですよね。
はい、はい、そうです。はい。
ああ、じゃあ、なかなか今はお仕事もずっとお休みで。
お休みで、はい。
で、ラジオこれは2回目ですか、そのこの間の CBC のオンスポーン、はい、スポーンか。
スポーンが初めて出させてもらって、これはと思って結構楽しかったんで、ちょっと調子に乗ってまたメールさせてもらったんですよ。
スポーンじゃなくてスポーンって言うんですね。
スポーンですね。
スポーンですね、正式名称は。はい、スポーンで。
はい。
なるほど。
はい。
で、CBC ラジオをいつも聞いてはるんですか、
は
い、
もともとは誠さんのやっぱりズバリから、ラジコプレミアムで聞き出しまして、で、まあそこから CBC がだんだん侵食されていった感じですね、僕の時間、一日の聞くラジオの時間がですね、もともとは誠さんのズバリしか聞いてなかったんですけども、坪井さんのラジオを聞き出したりとかですね、だんだん CBC の色が強くなってきてます、今。
スポーンは、
はい。
中日ドラゴンズ応援番組みたいな番組でしたよね。
そうです。もともとは中日ドラゴンズの応援番組なんですけども、今回たまたまリスナーさんとなんか電話でつなぐっていう企画があったんですよ。はい。
別にじゃあ西村さんがドラゴンズファンっていうわけではない。
僕はどっちかというと阪神寄りなんですけども。
そうやったんですか。
阪神寄りなんですけども、勝手にドラゴンズの応援番組出ちゃってるっていう。
なるほど。
はい、感じです。
じゃあもともとその誠さんのラジオやったら、はい、もっと遡るとサイキックやったりしたんですか？
もちろんそうです。もうサイキックを聞いててですね。で、もうずっと僕も誠ロスがずっと続いてたもんで、ラジコプレミアムができた時にこれはと思って、わざわざ車でですね、奈良県まで行って誠さんのズバリを聞いてたぐらいなんで、本当に。
奈良県は名古屋のラジオ入るんですか？
奈良県の天理ぐらいまで行くとですね、
はい、
結構名古屋のラジオ入ってくるんですよね、CBC。
じゃあ、そのラジコ以前の時代はそういうことまでなさってたんですね。
ラジコ以前の時はもう天理ぐらいまで行ってですね。天理のパーキングエリアのところで聞きながらですね。はい。涙を流してました。はい。
それ、結構コロナ以前も暇やったんじゃないですか、
はい、あ、いやいや、
今の話を聞くと。
コロナ以前も忙しい中、
忙しい中
入ってですね。マコシュラも一回行かせていただいたんですよ。
はいはい。
はい、あの、本物のまあ、こちらも行かせていただいて。は
い、偽物みたいに言わんといてくださいよ。
いやいや、あの、まあ、オマージュですもんね。
オマージュです、オマージュです。はい、そういう敬意を込めての、はい、はい、パクらせていただいてるわけですから。
ですよね。はい、
ああ、じゃあ全く多分同い年で、はい、同じラジオ好きで、同じ経験してたりとか、ね、同じ会場、イベント会場でね。
イベント会場とかで、梅田のビッグマンとかでひょっとしたらお会いするかもしれませんよね。
あのね、ビッグマンのイベント僕行けてないんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
でもあの、厚生年金とか、はい、丸山ヤオンとかは、ほぼ行ってますんで。は
い、あ、じゃあどっかで厚生年金とかでひょっとしたら、お会いしてるかもしれません、本当に。
ねえ。
はい。
なんかそういうのってね、後から同じ体験をしてる人と、会うこととかっていうのが、結構あって、はい。はい、ある時に、その、はい、まあ、ある依頼者の人が、
はい。
同じ同世代でね、
はい。
プロレスファンで、
はい。
全く同じ会場に実はよく行ってたみたいなことが喋ってるうちに、
はい。
分かったりとかして。
そういうことってあるんですね。ね
ありましたね。まあ、それ、はい、ある刑事事件やったんですけど、
はい。
その人がね、
はい。
まあ、拘置所とかいるわけですよ。
はい。
で、しんどいですみたいな話をね、接見していろいろね、はい、苦労話聞いてる中で、
はい。
で、喋っていったらそれが分かって、プロレスワンって分かったんで、
はい。
僕が言ったんが、マサ斎藤も昔、はい、アメリカで収監されてましたよね、と。
はい。
あの時に発明したのが韓国固めって、
はい。
ね。その後、得意技にしたフィニッシュホールドありましたよね、と。
はい。
今はあなたの韓国固めを考える時間じゃないですかって言ったら、
はい、
痛く感激してくれたってことありましたね。
そうですね。それはもうちょっと響きますね。そう。僕ももしその立場にいてたらすごく響くと思います、本当に。
え、プロレスも好きですか？
プロレスは残念ながら僕はプロレスにはちょっと疎いんですよ。
ああ、そうですか。
すいません、もう。
いや、話合わせの上手やな、西村さん。
いやいやいや。僕、鉄道しかダメなんで。
ありがとうございます。なんか、今いこと今聞いてくださって、誘導してくださって。
とんでもない。
鉄道の魅力って何なんですか？いつから好きになりました？
やっぱ子供の小さい頃から好きだったんですけども。
はいはい。
何なんでしょうね。やっぱり、ずっとつながって走ってるところがいいんじゃないですかね、やっぱり。雑に言うとですね。
ずっとつながってっていうのは、車両がつながってるって意味ですか？
車両がつながって、いろんなところに行けるっていうのが、やっぱり楽しいんじゃないですかね。
その、ね、鉄道マニアっていろいろ撮り鉄とか、
はい、
あるって言うじゃないですか、ジャンル分けがあると。
はい、はい、は
い。西村さんは何なんですか？
僕はジャンル的には模型になるんですけども。
模型。
模型になるんですけども、まあ、昔は、本当に、18切符っていうのを使って、はい、いろんなところに、貧乏旅行したりしてましたね。
僕もね、てっちゃんじゃないですけど、はい、昔ね、はい、僕らの世代って、
はい、
夏休み、冬休みは18切符でね、
はい、
時刻表を見て、
行きましたよね、はい。
そういや、クラスでね、ダイヤグラムって言うんですかね、あれ。
あ、はい、ダイヤグラムもあります、はい。
ね、みんな見て、
はい、
時刻表ずーっと見てる同級生いましたわ。
あ、ね、ちょっとね、どっちかというと、クラスの中では目立たない感じのところにいてると思うんですけども、
西村さんもそうだったんですか？
僕もどっちかというと目立たない感じで、でももう、はい、やっぱり高校生ぐらいになるとちょっと色気づき出しますんで、
ええ、
それを隠してましたね、もう。
あ、鉄道好きやっていうこと？
鉄道好きやってことはもう多分高校の同級生とかほとんど知らないですね。
その変遷というかね、はい、最初すごい小さい時、鉄道好きやったわけじゃないですか。
はい、そうです。
で、それで思春期で、はい、鉄道好きやったらモテへんのちゃうかって思って、
あ、その通りですね。
それ隠した時期があって、
はい、隠した時期ありましたね。
で、また今、もう、鉄道を職業にされてるわけじゃないですか。
そうですね。今はちょっと商売にしてますんで。
ね、
はい、
その過程で、やっぱり隠さんとこうって思ったんで、どのタイミングですか？
ですね、やっぱ仕事として、この鉄道模型を売り始めた時ですね。
ああ。
その時に、やっぱりお客様とのトークっていうのがありますので、はいはい、その時に、何ですかね、言い方ちょっと悪いんですけど、お客様に対してちょっとマウントを取るみたいなところがあるんですよ。俺の方がちょっと知ってるぞみたいなところ、ね。
わかりますわかります。はいはい。
で、それが、何ていうんですかね、僕の場合はですね、中学生ぐらいまでに蓄積された情報を、その二十歳ぐらいで押し出したんで、うん、ちょっと情報が古いんですよね。10年前ぐらい の情報なんですよね。
僕のプロレスとかラジオと一緒。今の状態そう。わかります。はい。
ちょっと古くて、ただ、あ、こいつ知ってるなと思うわけなんですよ。
うんうんうん。
そう言ってマウンドを取ってきて、今までやってきたって感じですね。
ああ、なるほど。
情報は更新されてないです。
で昔の方が多分ね、小さい頃覚えたことずっと覚えてるでしょ、
はい、そうなんですよ、そうなんですよ。最近のことは本当にすぐ忘れますんで、本当に。
僕もそうですよ、43になってきたら。
はい、もう、そうですよね。
昔のプロレスラーの名前とか、横文字のややこしいのでも全部覚えてんのに。
はい。
それね、その、はい、思春期隠してたって言ったじゃないですか、はい、その鉄道模型好きやとかっていうのを。
はい、はい。
それって、例えば、彼女ができた時とかも隠してたんですか、
はい、隠してましたね。
ええー。
隠せなくなったというか、はい、バレ出したのは、まあ、その、やっぱり、高校卒業したぐらいに、やっぱりちょっと漏れ出てくるわけですよね、この情報がですね。この、同じ、なんですかね、天王寺を同じ10時2分に出る電車、はい、日本2つあって、どっちの方が奈良に先に着くとかっていうのは、もう情報として分かってるわけですよ、
ね。はいはいはいはい。
でも普通の人は同じ10時2分に出て、ぶつからへんのかなぐらいの情報じゃないですか。
う
ん、
そうですよね。
でも僕はこれは中宝寺までにこれ先着するって分かってるんで、これは。うんうん、そういうところで、漏れ出てくるんで。
もう隠せないから、
言っちゃうんですよね。
その時の女性の反応はどうでした？
意外とですね、僕はもっと嫌われると思ったんですけど、はいはい、意外と女性の方って鉄道に対しては割と、おおらかと言いますか、女に狂うよりはまだいいかみたいな。まだ鉄道に狂われてる方がいいのかみたいなね。
そのね、さっき言ってた僕、はい、子供とか学生時代にみんなダイヤグラム作ってやってはりましたけど、はいはい、今ってね、鉄道とかってああいうの、はい、時刻表とかって言ったら、はい、その、ネットでね、すぐ調べれるじゃないですか。はい、出発駅と到着駅とかで。
はい。
あれができちゃって、で、
はいはい、
その、そういう鉄道好きな人は楽しみが奪われたっていうところないんですか？はい、
また紙の時刻表と、ネットで見る時刻表ってちょっと違いましてですね。
はい。
ネットの時刻表ってのは、まあ、なんですかね、その、一つの列車しか見ることができないんですね。
はいはい。
調べて、のぞみが新大阪を10時に出て、東京駅22時半に着くっていう、そういう情報しか見れないんですけども、見られないんですけども、はい、時刻表でしたら、例えばその前の小玉が名古屋に先に着いてて、名古屋で抜かして、三河安城で抜かして、みたいな、そういう、紙で一覧性って言いますかね、
新聞
読むみたいな感じですね。
はいはい、
新聞の記事単体はネットでも上がってますけども、はい、パッと三面記事を開いたときに、高井隆先生が、みたいなことはないわけです。目に入るってことはないわけですよ。
はい、そうか、そうか。だから全然別に楽しみ方が違うし。
そうですね。時刻表の優位性っていうのはやっぱりあるんですよね、そういう意味では。
ただ、はい、西村京太郎さんのトリックとかって簡単にバレるようになっちゃったんじゃないですかね、はい、あれは。
あれはもう何ですかね、我々この、知ってるものからすると、はい、やっぱり使い古されたネタというか、もう、それ知ってるし、みたいなのがやっぱり多いのは確かなんですけども。
あ、そうなんですか。
それを、例えばその、
トラベルミステリーは
周りの人に見てる前とかで言っちゃうと、大貧粛なんで、今は言わないように、今は言わないようになりましたね。
戸塚は警部にね、マウント取ったところしゃあないですもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
いや、西村さん、はい、1回目にして西村さんで、ね、よかったですよ。喋りが達者、楽しかったです。
いや、僕も楽しかったです。
いや、ほんでね、今、喋りながらいただきましたけれども、はい、この揚げよだれ鶏が、美味しい、はい
美味しそうですね。なんかお話聞いてて、なんか、美味しそうやなと思ってたんですよね、本当に。
西村さん、今、もう食べてない？
今日はもう、食事終わりました。今日は昼、夕方、唐揚げ弁当を食べてですね。
あ、そうでしたか。もう、いいです、いいです。昼何食べたかはもういいんで。
あ、そういいですか、すいません。
ごめんなさいね、ずーっとお待たせして。
あ、とんでもないです。
最初の収録の順番がね、マッスル酒井さんとの電話が、長引いてしまいまして、はいはい、ごめんなさい、酒井さんもごめんなさい。すいません、遅く電話しちゃいまして。
とんでもない、楽しかったです。
これからもずっと聞いていただけますかね。
はい、もちろん、はい、聞きますので。
で、いろんなラジオ出て、おすすめのラジオとして、ハマグリ5問の編言ってください。
はい、もちろん、言っておきますんで。
あ、西村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
勝手に、弁護団。このコーナーは、世間から批判されている人物を勝手に弁護する、委任状もいただいていないのに弁護するというコーナーなんですが、このコーナーは、リモート愛の手でこの方にもご出演いただきます。 照井先生。
どうも、こんばんは。はいはい、いかが、照井でございます。
どうもどうも、今週もよろしくお願いいたします。
うん、はい、どうもお願いします。
今週はですね、うん、例の件ですよ。
うん。
岡村さんのオールナイトニッポンで、
はい、
岡村さんが発言した内容について、うん、批判が上がっているということに関して、はいはい、リスナーの方から、うん、何人かからメールいただいてるんですね。
はい。
で、何人かいただいてるんですけど、やっぱり、うんうん、このラジオ聞いてくださってる方は、
うんうん、
ラジオ大好きな人が多くて、
うん、
まあ、批判もあるんだけれども、批判しきれないっていうような、
そうやな。
内容が、
はいはい。
来てるんですけれども、
うん。
うん、非常に難しい話やなってね、私実は思ってて、
うん。
は
いはい、うん、
あ、まず、だからね、ご存知ない方もいらっしゃるんで、はいはい、経緯を説明したいんですけれども、うん、日本放送は27日、お笑いコンビナインティナインの岡村隆史さん、が23日深夜放送の同局ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンで、発言した新型コロナウイルスの感染拡大と風俗店をめぐる持論について公式サイトで謝罪したと。
あ、
いうことなんですけれども、
うん、
まあ、その中で、またね、これもね、全部言ったことを言うのはちょっと、うん、できないんですけれども、なんか一部言ったらまた切り取りとか言われるかもしれないんですが、はいはい、ちょっと一部読みますと、うん、はい、いや、もうあかん。あれやねんから。いつか雨が上がんねんから。今、辛抱、辛抱よ。これは、言うてはるやんか。みんながもうほんまにやまない雨はないって言うてはんねやから、神様はあれなんですよ。人間が乗り越えれない試練は辛くないって言うてはりますから、ここは絶対何か、乗り切れるはずなんですよ。だから今面白くなかったとしても、これコロナが収束したらものすごく絶対面白いことがあるんです。ほんで、なかなかね、苦しい状態がずっと続きますから、コロナ明けたらなかなかの可愛い人が短期間ですけれども、美人さんがお嬢をやります。これなぜかというと、短時間でお金をやっぱり稼がないと苦しいですから、そうなった時に今までのお仕事よりかは、これ僕3ヶ月やと思っています。苦しいの3ヶ月やと思います。3ヶ月の間集中的に可愛い子がそういうところでパッと働きます。で、パッと辞めます。それなりの生活に戻ったら。だからコロナ明けた時のその3ヶ月、3ヶ月は今まで、こんな子入ってた?というような人たちが絶対入ってきますから。はい。だから今、我慢しましょう。今は本当に我慢して、というような内容のお話をされたと。
うん。
いうことで、インターネットを中心に批判されてると。
うん。
いうことなんですけれども、
はいはい、
正直、私はこの発言に関しては、リスナーこそ批判するべきやなっていうふうに、思うんですよね。
うんうん。
はい。
岡村さんは結構好きなんな。好きなは好きやもんな。
あ、私ですか。
うんうん。
いや、だから私すごい好きです。本当に、ずっと、司法浪人の時、ナインティナインのオールナイトニッポン聞いてましたし。
はいはい。
で、
そのリスナーとしてもちょっと、思うところがあるわけやな。
だから最近はずっと聞けてなかったんで、その、うん、ずっと聞いてる、今も聞いてるリスナーが、ちゃんと批判すべきだと僕は思うんですよね。うん、
ああ、なるほどなるほど。
私は、ここのとこずっと聞けてない人間は、普段がどういう内容でとかでもわからん人間よりも、ずっと、毎週聞いてるヘビーリスナーがちゃんと批判すべき、
なるほど。
ことやと、
うん。
思うんですけれども、
うん、
本当にね、さっき言ったみたいに、うちの番組に来てるメール読むと、
はいはい。
やっぱりね、同じような心境なんですよ。はいはい、今も現役で聞いてるリスナーなんでしょうね、皆さん。
うん。
うん。だから、良くないけれども批判しきれないとか。
はいはい。
あるいはネットの叩き方についてどうかとか。
うん。
うん。私もそのネットで批判される、され方に関しては、思うところあるんですけれども、うん、そこに対する反論っていうのは、岡村さんを擁護することにならないじゃないですか。
そうやな。まあ、要するに、女性に対する尊厳を考えてないっていうご批判があるわけやろ?
そうです、そうです。
うんうん。
だから、その中で、
うん。
僕もね、いろいろ考えたんですよ、うん。この番組でも。
うん。
まあ先週もそうですけれども。
うん。
下ネタ言うてるじゃないですか。
もう言うてる言うてる。
言ってる中で、
う
うん、下ネタって何やろうとか、
うん、
セックスって何やろうとか、
うん、
なんかそういうことまでちゃんと一回考えなあかんなって思いましてね。
おう。
で、ね、僕もテルエ先生も、
うん、
極めて性体験が少ない43の男二人で、
丁寧な言い方したね。
今まで西天間の、うん、うん、種馬ですかとかって言うてましたけれども、
うん、まあまあ冗談めかしにね、うん、
あれはもう完全なる虚偽の発言で我々がそのセックスについて言うのはね、
うん、
おかしいことやと思うし、
うん、はいはい、
ただ私たちって職業上ですね、
うん、
離婚もしたことないけれども離婚の事件も受けるし、
はいはい、
覚醒剤も使用したことないけれども覚醒剤の事件も弁護することがあるし、
うん、
だからそういう経験に乏しい我々でもいろいろ考えてもいいのかなと思いまして、
うん、なるほど、うんうん、
で考えてて僕思い出した言葉っていうのがあって、
うん、
中学の時かな、
おうおう、
高校の時かに、
うん、
私の通ってた学校で、OB の講演会がございまして、
はいはいはい、
で浅田彰さんっていう思想家で、
ああはいはい、
著名な方で、
うんうん、
ニューアカデミズムの旗手とか言われた中澤慎一さんとかと、
うんうん、
で構造と力っていう本がベストセラーになった思想家がいらっしゃるんですけど、
うんうん、はい、
構造でもあれですよ、井上構造じゃないですよ
力あれへんがな、
力あるねん案外
あんのか、
案外あんねんだから間違う人も混同する人が出てくるかもしれないんで言うときますけど、構造は、うん、違う構造ですよ。
はいはい。
なんて言うといいんですか、テルエ先生。
ストラクチャーの構造な。
あ、知的。
すんまへんな。
はい。
出ちゃったな。
知性が出てしまいましたけれども、
うん、
で、その難しい本書いてる人ですから、当然、中学生、高校生には、よくわからない内容の講演会やったんですよ。で、90分ぐらい講演会あったと思うんですけど、90分かな、うん、?50 分かな、うん、ほとんど内容わかんなかったんですけど、
うん、
覚えてるのが、
うん、
君たちは早くセックスした方がいいと。っていうことを言ってたんですよ。真面目な学校、全校生徒1300人集めてですよ。
先生ドキッとするわな。
ドキッとしたと思うんですけど、
うん、
で、なんでした方がいいって言わはったかというと、
うん、
セックスはアイデンティティの破壊やって言われたんですよ。
もうまたそれもまた難しいな。
だから君らは早い時期にアイデンティティを一回破壊した方がいいと。
ほうん。
僕が覚えてるのはそのフレーズだけなんですよね。
はいはいはい。
その言葉をなんか思い出して、
うん。
うん、で、セックスってそうよなとか思って、
うん、おう。わかったんや。
わかったんですよ。
わ、
うん、
なんとなくわかっていたわけやな、
ま。アイデンティティをどう言い換えるか、アイデンティティって同一性とかってなのかな、日本語にしたら。まあ、
はいはい、
人格とかいう言葉近いかと思うんですけど、
はいはいはい、
人格の破壊でもあると思うんですよね。で、それって、セックスって人格の破壊であるとともに、アイデンティティの破壊であるとともに、相手がいるじゃないですか。
はいはい。
相手のアイデンティティの破壊でもあるな、とかいうふうに、思うんですよね。だって普段人間って服を着て、
うん、
ね、
まあいろんなな。
うん。
社会の中で生きていくいろんなな。
そうでしょ
う？
うん。賢ぶって生きてるわけじゃないですか。
そうそう。
それがね、一矢まとわぬ姿で、
はいはい。
尻の穴も見せて、
見せへんけどな。見せる場合もあんのか。
いや、知らないですけど。
わからへんけど。
いや、だからそういうことをするわけじゃないですか。それっていうのは、アイデンティティの破壊であり、はいはいはい、かつ、承認なんかなと思うんですよね。
あ、はあ、まあそういう、そうやな。もう生の自分を見せるというか。
うん、お互いがね、破壊し合う、そこまで普段考えてやってないですよ、そんなこと。なんかね、その言葉を思い出して、っていうのは、なんで、うん、なんで、こういうね、批判されてて、女性の、
うん、
まあ、ね、言うた権利を、
うん、
軽視してて、っていう風な批判をされてんのかな、っていうところを考えたら、
うん、
だからそこの部分で、
うん、
で、かつ、破壊であるとともに承認であるっていうふうに考えたら、
うんうん、
その、やっぱり自分のそういう性の話をするっていうのは、
うん、
常に、うん、そういう相手のアイデンティティの破壊と承認も伴うことになるんちゃうかなっていう、う
ん、なるほど、
自分のことを話すときね、
うんうん
うん。だから、そこは不可分というか、で、岡村さんって、今までも、私が知り得る限り、そういう風俗の話とかされてたんですよね。
うん、はいはい。
で、それは、炎上とかって、特段することもなく、
うん、
今まで来てて、ずっとされてて、うん、っていう部分で、うん、そこは、どうしても、なんか自分が言ってるとかいう話をしてる中で、で、今ね、はいはい、批判されてる中で言われてるのは、そもそもそういうことをネタにすること自体がダメやと。いう考え方も当然あると思うんですよね。
はいはい。
それは性的な搾取やと。
うんうん。
そういうことを、公の電波で語るのはどうやと。
うん。
そのレベルで批判してる人も今回の問題でいるし。
はいはい。
で、そこは、そういう産業があって、セックスワーカーがいて、利用する人もいて、うん、それは自由じゃないかっていう考え方もあるやろうし。はいはい、で、まあ、そのレベルで批判する人もいるんですけれども、今回ほど批判されへんかった、と、批判されてきてへんかったし、で、かつ今回も、例えば、うん、コロナが収束したら、今は我慢しないといけないけれども、コロナが収束したら風俗に行こうと思っています。それまでは我慢します。楽しみにしています。だけやったら今回ほど、その、批判されることはなかったと思うんですよね。
そうやな。
で、その部分っていうのは、そのね、風俗好きとかっていうことを公言するっていう部分は、
うん、
相手の、人格とかアイデンティティが、うん、形が見えない、本来、相手が絶対いる行為やけれども、そこはすごい抽象化されてるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
形が明確になってない。
うん。
形が明確になってないから、岡村さんのその話が、まあ今まで批判されへんかった部分で、自己完結はしてないですよ。風俗なんだから。
はいはいはい、
相手がいる行為やから。
あんねんけど、わからへん。とある A さんみたいなイメージやんな。
話の中でね。
うん、
それを今回、そのコロナで、まあ、生活が苦しくなって、で、
はいはいはい、
それで風俗店に行くっていう経緯を、ディティールを話すことによって、
ああ、なるほど。
その相手に人格を与えたんだと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
で、その人格を、既存してると。
なるほど。
いう風に取れるし。
うん。
うん。で、そうじゃない。いや、そういう意味で言ってないんやって、
うん、
まあ言う人もいるとは思うんですけれども、
うんうんうん、
ただその文言だけを見たら、そうなっちゃうし、うん、で、その反論の中であるのは、逆に批判してる人の方が、そういうセックスワーカーの人を差別してるんじゃないかと。
うん、岡村さん、そういうのもあるな、
うん。岡村さんはそういうところを利用してて、もっと分かった上で、うん、そういうところで働いてる人のことも熟知した上でそういうことを言ってる、はいはい。逆にそういう職種に対するリスペクトがあるとか。
なるほど。
言い方があると思うんですけど、でもそれも、うん、その批判も、なんていうんですかね、その、岡村さんが、だから、風俗で働いてる人もいろんな人がいて、そういう生活苦で、苦しんで、そういうところに、うん行く人だけじゃなくて、
はいはい、
もしかしたら岡村さんがイメージしてたのは、その、軽やかに、
そうそうやな。
性風俗というところを通過する人もいる。
うん、そこまで抵抗なくというね。
っていう、
うん。
うん。ダウンタウンのね、松本さんが番組で、
うん
今回のコロナ禍の中で、ホステスとして働いてる女性に税金で使われるのは嫌やとかって言ったみたいなことが報道されたことありましたけれども、あれは多分松本さんの中で、そういう、接待を伴う飲食店、そういうホステスとかで働いてる人は高級取りで、その人らの生活を維持するために税金を使うのはどうやっていうイメージで言ってはるんやと思うんですけど、そういうところで働いてはいろんな人がいるわけで、で、岡村さんも想定してるのは、そういう人を言ったら別に生活に、ほんまに生活苦にあえてるわけじゃないけれども、
うんうん、
高級取りの、なんかそういう人をイメージして言うてって。
はいはい、ちょっとお小遣い稼ぎって言ったらあれかもしれんけど、 そういう辛さがない感じのイメージなのね。
で、言ったのかもしれないですけれども、うん、あの文言の中で含まれている、その生活が苦しくなって、うん、生活が苦しくなってって言ったのかな。まあ、苦しい状態が続いて、稼ぎに行くっていう人の中には、うん、いろんな人がいるわけですよね。そういう人もいるやろうし。でも本当にそうじゃなく、いやもう苦しくて、うん。
はいはい。やむにやまれず。
っていう人もいて。
うん。
うん。だから、岡村さんを擁護するときに、いや、そういう職業を自ら選んでる人もいるんやっていうのも、それはそれで、確かにそういう人もいるかもしれないけど、そうじゃない人もいるから、そうじゃない人も含んだ言い方になっちゃってるから、
はいはいはい。
で、こんなんね、全くわからん当てずっぽで話してますけど、例えば、うん、やむにやまれずそういう職についてとかいたとしましょう。ってなった時に、うん、例えば、お客さんとしてしてる中で、うん、岡村さんがお客さんで来たとしたら、
うん、はいはい。
まあ、スターじゃないですか。
うん。
で、岡村さんはもしかしたら、その、いい部分を見てるだけかもしれないし、おかしなこと言ってるな、僕。どうやろう。だから怖いんですよ。このラジオっていうのは言葉が。すごい、自分が、喋る言葉の意味っていうのが、はいはい、だから今、テルエ先生にね、出てもらって、修正してもらおう思ってね、うん、助けてもらってる部分あるんですよ。
いや、ね、やっぱり、ちょっと、中立の立場で聞いてますけど。
一人で喋るとかいうのってすごい怖くて、うん、岡村さんのラジオの場合は、作家の方もいらっしゃったりしますけれども、うん、基本的に岡村さん声出してるっていう形だと思うんですけど、例えば、このラジオでも、何週か前に、緊急事態宣言が出た、日に収録した時やと思うんですけど、うん、私が、自分が、娘の保育園の話を、してた時にね、はいはい。で、その時に、うん、一部後から佐山さんに注意された部分があって、うん、ちょっとこのニュアンス的に僕は気になりましたって言われた部分があって、うんうん、それは何かというと、私が、娘通わせてる保育園は、保育園休みになってないけれども、僕は、ほんでみんな結構通ってるけれども、自分は休ませてると。いう話をしてて。はいはい、で、うんうんうん、僕としては、ずっとね、自分は学校サボってたりしてきた人間やから、その辺抵抗なく休ませたり自分の判断でできるけど、中には学校、うん、保育園が空いてるから、やっぱり、今まで真面目に生活してた人の方が、帰って、やっぱりその辺で自分で、うん自分では心配やなと思いながらも通わせてるんじゃなかろうかなと。だからそういう人は、やっぱり自分の心配、うん、自分が心配やったら通わさん方がええでと。
言ってた。
うん、いう趣旨で僕は言ってたんですけど、うん、その言い方が、休ませてるのが、今のところ僕、うちと、もう一件だけみたいで、みたいな言い方を僕その時してたんですよね。
ああ、そうなんや。
で、
うん、
でそれを佐山さんに、あ、ここはちょっと、なんか、自分は問題意識持ってるけれども、
はいはいはい。
うん、他の家の人は、みたいな。
はいはい。うん。なるほど。
っていうふうに、ちょっと受け取れる風に僕は思いましたみたいなこと言われて、うんうん、
あ、なるほど。
で、それでちょっとね、その部分をちょっとカットしてもらった部分もあったりとかしたんですよ、ね
う
んうん。で、僕はその、当然思ってるのは口には出さなかったんですけれども、当然、その保育園に行かないと、うん、子供を預けないことには仕事できない人がいるっていうのは分かってるんですよね。
はいはい、
で、僕は自営業で自分で事務所やってて、しかも家族でやってるから、うん、妻とやってるから、うん、できる、立場やから、それはできるけど、それができひん人もいて、それは、当然その人らは、保育園に頼らないといけないし、っていう状況は当然わかってるんですけども、そこを、言わんかったっていうか、まあ、触れなかったことによって、そう受け取る。
そうやな。
うん。で、うちは休ませてんのに、なんで行かせてんのみたいな、受け取り方もされますよって、佐山さんに、僕言ってもらった。
はいはい。
言葉足りんかったなとか思って、それ、ズバリ、テルエ先生もね、その僕の放送の時、うん、そう、つぶやいてらっしゃったでしょ？
そうそう、それも辛いとこあんねんな、みたいなこと、ちょっと気になったからね。
そうなんですよ。だから、うん、その辺の言葉っていうのは、すごい、うん、怖いんですよ。ほんまに、一人で喋る時っていうのは。
うんうん、そうやな、そんなつもりじゃないのに、こう、キーワードが出てないとかな。
そうなんですよ。だから、今回も、矢部さんがいたら、突っ込むことによって、うん、何抜かしとんねん、うん、何言うとんねん、とかいうことによって、そんなんおかしいぞっていうことを言って、いろいろ修正できたかもしれないっていう部分あるかなと。うん、
なるほど。
思うんですけど、ただ、今回の発言っていうのは文言を読む限り、
うん。
うん、どうしても、 そこの部分を言い逃れできないというか、自分はこういうつもりで言ってたとかっていう反論の仕方っていうのは、
うんうん、
筋の悪い反論の仕方というか、
はいはいはい。
昔橋本さんですよね、橋本徹さんが、
うん、
市長の時ですかね、従軍慰安婦は必要だったっていうような、発言をされたことあったじゃないですか。で、うん、で、その後、それが炎上して、いや、違うと、うん、あれは自分の主観として必要だったと言ったんではなく、その当時の状況が、客観的状況というか、
うん、
がそうやったと。自分がそれを肯定してるわけないとか言ってたんですけど、うん、文脈から考えたら、うん、まあ、その当時はそれで仕方なかったと、主観として言うてるとしか読めない文章やったし、それを、うん、僕は岡村さんするべきはないと思うんですよね。
うん。
うん。だから、そこはどうしても、うん、ラジオっていうのは、難しいとこなんですよね。その、
うん、
ラジオって、ね、さっき酒井さんと喋ってたんですけど、これ放送が前後して、後から、そうなんですよ。酒井さんと喋ってるのをさっき撮っちゃったんであれなんですけど、
はいはいはい、
パーソナリティって言うじゃないですか。
うん。
だからそのパーソナルな部分を出さなあかん。
ああ。
部分で、それこそ人格を出さないといけない部分ではあるんですけれども、
うん。
その人格の出方。うん、で、岡村さんの場合はその歪み方が面白いっていう部分もあったんですけれど、うん、
はいはいはい。
今回の部分は正直申し開きできない部分の出方をしちゃってるんで、
うん、
そこはね。
うん。
だから内心の自由ってね、
うん、
何考えてもいいわけじゃないですか。
うん。
うん、頭の中って、想像の中って、どんなスケベなことも、ひどいことも、下劣なことも、頭の中で、うん考えるのは自由やし、それが思想良心の自由として保障されてますけど、
うん、
それをやっぱり言葉にひとたび出してしまうと、
はいはい、
それは批判されて当然やし、
うん
うん、だからそういう意味で、違和感を持ったリスナーがね、うん、ちゃんと、メールをしてほしいなと思うんですよね。
ああ。
番組宛てに。
はいはい。
うん。ちゃんとメールをして、で、
うん、
局が用意した文章でもなく、会社が、吉本が用意した文章でもなく、ずーっとラジオを聞いてたリスナーが、批判的、うん、批判という、うん、まあ、批判がいいでしょうね。批判がいいというか、だから、あえて批判するとかじゃなくて、本当に多分違和感持った、おかしいな、岡村さん言うてることおかしいなって思った人いると思うんで、ヘビーリスナーの中で。はいはいはい、そういう人たちがちゃんと、自分たちの言葉で選んで、僕はずっと聞いてないから、うん、ここのとこね、うん。だからそう言える立場じゃないんで、うん、聞いてた人が、うん、送るべきやと、思うんですよね。送って。ほんで、その言葉が一番僕は岡村さんを助ける言葉やし、うん、救済する言葉なんちゃうかなと、思うんですけど、
うんうん、
難しいんですよ。だから下ネタって本当に。
うん。
うんだからそのことを考え出したら、じゃあ自分が先週言ってた、
うん、
その、高井隆史衆議院議員の話とかは、そこの境界線はどこやとかやったら、うまいこと言語化なんかできないんですよね。
はいはい。
だからそこの人格の出方の部分なんですよ。すごい直接的かそうじゃないか。うん、はっきり言って私がああいうことを言うことによって、岡村さんは自分の性のことを言って、そして自分の、その性の対象となる人の、そのパーソナリティが具体的に浮かび上がる形で言って、それが女性を、ま、本来抽象的な存在なんですけども、それを具体化させてしまって、その人を傷つける発言になってしまって、だからその、人格の歪んだ部分ってあえて言いますけど、そこが脆い出た。と思うんですよね。で、でも、私が、例えば、高井隆史議員のことを、
うん、
いろいろ言う、ネタにして話す。っていう、この部分も言ったら、うん、そういう人のセックスを見て笑う、下劣な人格っていうのも出てるわけですよ。
はいはいはい。
当然。
うん。
ただ、だからそこの、人格の、歪んだ部分の出方の、うん、がストレートなんかそうじゃないか間接的なんかっていうだけの違いでしかないのかなとも思うし、うん、
なるほど。
そういう意味では岡村さんを今回すごい厳しく糾弾してる人もその言葉に人格って出てるんですよね、
うん、おー
結局 岡村さんがああいう発言をして、それは、あの、貧困問題をどう思ってるんや、女性の権利をどう思ってるんや、って言うてる人が一方で、岡村さんは全番組を降板せよって言うてる人がいたりするんですよね。
ああ。
岡村さんが職を失うことは全く問題ないと。
はい。
いうようなところで、そういう判断をする人の考え方っていうのも出て、そこも僕は歪みやと思うんですよ、それって。
なるほど。
それも出ちゃってるわけでしょ。
うん。
だから発言ってもう、あの別にラジオだけじゃなく、まあ、ラジオで一人で喋るっていうのはその人格が出ちゃうリスクを抱えながら喋ってるわけですけど、
うん、
どうしても歪みが出るんですよね。
うん。
うん、そこの出方、その、で、うん。だから、それがもうもろに出ちゃってる部分があったんで、
うん、
そこは本当にちゃんと おかしいですよと、いうことを、本当にリスナーが言うべきやし、終わってほしくないと思うやったら言うべきやと思うんですよね。うん、
ああ、はいはい。
うん。僕は自分が大好きやったラジオの番組とかが、うん
あ
とかって言いましたけど、特定の番組ですけど、
はいはいはい、
突然終わったことがあったんで、うん、その時の、辛さっていうのを経験してるんで、
あいやいや、
そういうことがまたラジオ界で起こるのは嫌やし、
うん
うん、で、僕自身も、ね、ずっと聞いてないって言ってましたけど、うん、ほんまに受験時代はサイキック青年団と、岡村さんのオールナイトっていうのはもうマストで絶対聞いてて、論文試験がいつも7月に終わった後に、お金もないしやることもないし、もう30前のおっさんがですね、夏何ヶ月も待たされるわけじゃないですか、合格発表まで。
はいはい。
いつも京都の中を街をうろうろうろうろウォーキングしながらね、ずっと聞いてたんですよ。何回も聞きましたよ、その1週間の間に。
うん。
で、そういうことがあって、で、うん、そういう生活があって、で、弁護士になって、オールナイトニッポン R、やることになって、うん、で、僕ね、オールナイトニッポンのクリアファイルとかがね、リスナーにプレゼントするような企画があったときに、うん、岡村隆史さん、で、まあ、矢部さんもそうですけど、ナインティナインの名前が入ってるクリアファイルの、同じクリアファイルに僕の名前をね、
うん、
自分の名前が入ったクリアファイルを見たときの喜びっていうのは、いや、もう、ねえ、そんなに。
あ、そういうグッズ作ったんや。
グッズがあったんですよ。スペシャルウィークかなんかで、リスナーにプレゼントみたいなんで、はいはいはい、同じとこにあるんですよ。
すごいな。
いや、もう、あの時の喜びとかね。
うん、
で、いつも僕は土曜日のオールナイトニッポン2部やったんですけど、うん、収録が多かったんですよ。で、うんうん、収録である土曜日の夕方ですよ。
うん、
岡村さんが、何の用事かな、日本放送来てはったんですよ。
うんうん、
で、1階の、入ったところのエレベーターのところで、初めて会って、うん、で、うん、岡村さん一人やったと思うんですよ。
うんうん、はいはい、
うん。あ、マネージャーいたかな、うん、思い切ってね、挨拶したんですよ。
うんうん、
向こう全く知らないですよ。全く知らないけど、うん、立命館大学の後輩っていう、細い糸を、細い糸を、で、こう、それを言ったらなんか共通点それぐらいしかないな、とか思って、岡村さんに、今、オールナイトニッポン R をやってる、立命館大学の後輩の隅田竜平と申します、と、挨拶したら、岡村さんが、立命館大学経営学部の岡村隆史ですって言ってくれたんですよ。
はいはい。
あの日の岡村さんがあるから、僕はもう、その日の岡村さんが僕の中の岡村さんなんですよね。笑いながら言ってくれた。2009年。
うん。
うん。で、2010年に岡村さんお休みになられて、で、2011年に、2011年6月ぐらいだったと思うんですけど、オールナイトニッポン、ナインティナインのね、
うん。
あれに僕出たことあったじゃないですか。
あったあった。
ナイナイ弁護士軍団として。
元村さんと。
そうそうそうそう。
うん、
で、ね、僕は、リスペクトがあるあまり、
うん、
尊敬があるあまり、もう黙ってしまって、うん、低たらくで、元村さんばっかり喋りまくるっていうね。岡村さんが、マンションですよね、敷金の問題で、
ああ、なかったな。
全然帰ってこうへんで、これおかしいんちゃうか、みたいなんで、
うんうん、
呼んでもらって、で、うん、そう、ディレクターが僕のオールナイトニッポンアルをやってたディレクターだったんですよ。ほんで、すみださん出てください、うんうん。ずっと聞いてはるでしょ、うん、って言って呼んでくれたのに、もう手たらくで。うん、で、3時終わった後にね、生放送。うん、で、も、あの、僕らのコーナー終わって、で、だいぶその後も他のコーナーとかあったんですよ。でもね、はい、本村さんはわーって喋って、岡村さんに対しても、矢部さんに対してもリスペクトがないから。すぐ帰
った。そうやろうけど。
すぐ帰らはったんですよ。僕は番組最後まで見学して。
はい。
で、あの、岡村さんは早く帰らはりましたけど、矢部さんと喫煙所で喋ってね。
う
ん、で、その時に、僕、サンデージャポン、サンデージャポンで、キス、そう、あの、座へんのに、矢部さんと喋って、で、その時に、はいはい、その、奥さんがね、青木アナウンサーが、うん、サンデージャポンで僕一緒やったんですよ。
はいはい、あ、はいはい。
で、それを見てはったみたいで、で、すみだくん、サンジャポン見てた時と全然イメージ違ったわ、変わったわ、言うて、はい
うんうん、
多分それはサンジャポンのイメージが悪かったと思うんですけど、って言うてもらったこととか覚えてるし、
うんうんうん、
ほんで、あ、なんか自分ええ時計してんな、とか言ってね、
うん、
あの人時計が趣味やから、
はいはい、
とかっていう、僕は、思い出があるんですよ。思い出が。だから、うん、だから、リスナーの人には、
はいはい、
ヘビーリスナーにはね、ちゃんと、はい、無理して書かんでいいですよ。うん。おかしくないと思ってる人が無理して書く必要ないから、おかしいって思ったリスナーは、番組宛てにメールを送って、うん、それが一番多分岡村さんに今届く声なんちゃうかなと、思うんですけど。
愛を持ってる人はな。うん。
はい。
うん。
あとちょっとね、うん、僕もね、朗読したいことがあって。
うん、珍しいな。
いいですか？
お
今回の問題で自分もなかなかできてないから、改めて、こういうこと考えとかなあかんなって思ったんが、
うん、
杉作ジェイ太郎さんの、
うん、
恋と股間っていう本がありまして、うんうん、その中でですね、男と女は分かり合えるはずだというのは僕はそれ、あえて言いますが欺瞞だと思っています。男と女は分かり合えなくていい。理解もしなくていい。共感も必要ない。でも思いやろう。お互いに思いやろう。分かんなくても思いやれるから素晴らしいんじゃないんですか？それで十分なんです。っていう。
うん、
でここのフレーズが僕すごい、はいはい、できてないけど、ちゃんと実践せなあかんなと思うし、
うん、
娘がもうちょっと大きくなったらね、
うんうん
うん、3歳の子に恋と股間渡すのはちょっとおかしいじゃないですか、読み聞かせするのは。って思うんですけど。
ええこと言ってはんな。
え、朗読僕以外にもする人がいいの？え、どういうこと、佐山さん。え？
長谷川です。
うん。どないしたん？
いや、ちょうど、なんか LINE グループ見てたら、うん、岡村さんのオールナイトニッポンの話するって、
うんうん、
なんかラジオで聞いてたんで、
はい、
ちょうど、隅田さん、前にオールナイトニッポンのことを書いた文章ありますよね。
うん、あったな。
うん、うん。それをちょっと、朗読で番組入れてみたらと思って電話したんですけど。
え、佐山さん大丈夫？うん。呼んでくれるかな？
はい。いいですか？
どうぞ。
法律の文言の意味が一義的に明らかではない場合、条文の趣旨に従って解釈するのが定石だ。2008年冬に行われた日本放送のオールナイトニッポンパーソナリティオーディションは30歳以下という年齢制限が設けられていた。なぜ当時31歳だった私がこのオーディションに合格できたのか。一次オーディションは1分間のフリートークの音源と書類の審査だった。私はエントリーシートにこう記した。30歳以下という年齢制限が課せられているため、現在31歳の当職は応募資格がないように思える。しかし、オーディションの趣旨は 世に知られていない才能を発掘することにあり、年齢制限は一応の目安に過ぎない。この点、無名の新人弁護士たる当職はオーディションの趣旨が妥当し、年齢制限をわずかに一切上回るだけであり、応募資格が認められる。へりくつというほかない。30歳以下という文言の意味は一義的に明らかだ。しかし、この詭弁が功を奏し、一次オーディションを通過。日本放送で行われた二次オーディションも、長年聞いてきたラジオに習い、虚実を織り交ぜ喋り倒して合格。かくして、2009年1月から、隅田竜平のオールナイト日本 R が始まる。番組開始にあたり、私はプレスリリース用に抱負を寄せた。男子校で悶々と過ごした中高時代、司法試験に落ち続けたニート時代、深夜ラジオが心の拠り所でした。かつての自分のようなリスナーに、憲法19条で保障された邪推と妄想の自由を刺激する番組をお届けしたい。兄の勧めで大阪の ABC ラジオで放送されていた誠のサイキック青年団を聞くようになったのは、中高一貫制の男子校に通い始めた12歳の春だった。サイキックは芸人の北野誠さんと作家の竹内義和先生が、政治経済から下ネタ、オカルトまで、神羅万象をギャグという剣で縦横無尽に切りまくる情報判断番組だ。日曜深夜に繰り広げられる邪推と妄想のセッションは極めて中毒性が強く、たちまち依存症になった私は、サイキックミーティングと呼ばれる番組イベントにも足しげく通うサイキッカーになった。毎年秋にサイキックミーティングが開催された京都の丸山公園野外音楽堂はサイキッカーの聖地だ。私は司法試験に落ち続けた浪人時代も聖地巡礼を欠かさなかった。論文試験の不合格発表直後に、もう一年か、とため息混じりで重い足取りで丸山公園の坂を登ったものだ。そんな憂鬱をかき消してくれたのが、風光明媚な秋の京都を彩る誠さんと竹内先生の邪推と妄想だった。笑い転げて帰り道、もう一年頑張ろうと軽やかに丸山公園の坂を駆け下りた。サイキックのようなラジオがやりたくて、社会の規範を守るべき弁護士が年齢制限に違反してオーディションに応募した。オールナイトニッポン R の初回には他局の番組であるサイキックへの偏愛を語った。ところがその2ヶ月後、サイキックは番組やイベントでの発言内容が問題となり、21年の歴史に突如ピリオドを打つ。
隅田竜平のハマグリ顧問の編、令和2年4月29日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。